先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は、奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日も生放送でお届けをいたします。皆様最後までお聞きいただきますようにどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、6月の、8日の火曜日、午後3時半を回ったところでございますけれども、今日ですね、結構蒸し暑いと言いますか、ちょっとね、今奈良市内少し、曇りがちという感じになってるんですけども、先ほどまでね、晴天でもう本当にもう真夏が近づいてるなっていうのをすごい感じるところではあります。いつもですとね、そろそろ梅雨入りするかなという時期なんですけども、今年に関してはもう5月のね中頃にはもう梅雨入りということで、いつもよりねちょっとペースが早いということで、梅雨明けがね、いつになるのかっていうのはちょっと私まだ全然把握はしていないんですけれども、今年もね例年通り暑い夏がやってくるのかなという感じが、するところでございます。そんな中ですね、今日これうちの事務所の話なんですけども、年に2回、大掃除をやっておりまして、12月は12月の最初頃で、6月もですね、ちょうど6月入った前半のうちにいつも、やるようにしておりまして、なんでそんな時期なのかと言いますと、12月のね、年末と言いますと、仕事でねちょっと繁忙期、年末調整とかでねバタバタするということもあるので、12月の最初にやると。この、6月ですね、真夏になる前にクーラーのね、掃除とかもしておきたいなっていうのもありますし、衛生上のね、ことも考えると年に2回ぐらい、大掃除をやっていろんなところね、きれいにした方がいいのかなということで、掃除を、ずっと、やってるところなんですけども、で、その後ね、ちょっと事務所のね、みんなで、どっかちょっとご飯を食べに行ったりとか、いつもやってるんですけれども、本当に去年の、どうでしょう、もう、6月、で、12月、この、今日もそうなんですけど、なかなかね、外食、しづらいというような状況がね、まだまだ続いてますので、お弁当をね、取り寄せて、みんなでちょっといただいたというところで、とはいえね、マスクなしの会食もね、やっぱりね、感染予防というね、観点から考えると、なかなか、しづらいところもあって、事務所の中もね、アクリル板をね、各机ごとに設けて、事務所の中でも感染予防をやっていると。そんな日々はね、続いておりますけども、ワクチン注射もね、徐々に進んできているなっていう、感じがしまして、私どものね、クライアントさんとかでも、市町村によってはもうすでに、65歳以上の方だと2回接種が終わったなんてね、いう報告もね、いただいたりとか、我々の場合はね、まだそんな世代ではないので、そういう接種券のね、案内もまだ来ていないという状況ではありますけれども、報道等をね、見ていると、どうでしょう、7月のね、オリンピック、多分やるんだとは思うんですけども、そのオリンピックの開会式までには、ほぼ65歳以上の方は打ち終えるんじゃないかなというような、報道もね、流れておりますので、もうね、早くね、ワクチン接種がね、進んで、もうこのね、我慢の続くコロナ禍、早く収まってほしいなと思う、今日この頃でございます。はい、本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。e メール784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスの方、074220-7840、また7.fm ですね、ホームページからも、メッセージは受付しております。で、本日ですね、インスタグラムで、ね、やられてる方も多いんじゃないかなと思いますけども、私もね、ちょっとインスタグラム最近始めたというほどでもないんですけど、周りの方がね、どんなの上げてるかなって、見てる程度なんですけども、この7.fm をですね、インスタグラムを始めたということで、初めてですね、ストーリーズと言いまして、やっておられる方はご存知だと思うんですけども、1日ね、上がったら消えるという、そういうものを、初めて、ちょっとアップしましてですね、もしね、nara.fm の、インスタグラムね、登録されている方いらっしゃいましたらですね、私、ストーリーズというのを初めて上げましたので、ちょっと恥ずかしいんですけども、もしよければ見ていただいたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、本日 つですね、まあ何を話しようかなと思ったんですけれども、まあ、まずまあ一つ目はですね、まあどうしよう、テレワークをね、やっぱり特に大きい企業ですと、やっておられるというね、方結構多いんじゃないかなと思います。まあ、私どもね、まあ個人事務所なんでね、まだそこまでできていないというのが正直なところなんですけれども、そういったね、まあテレワークでね、もう朝から一日家で仕事をする方、についてのね、まあ、税務の関係とか、またまあ、コロナ禍でですね、まあ、いろんな、ね、助成金等もね、もらっておられる方もいらっしゃるので、まあ、そんなお話を少し今日はしたいなというふうに思います。じゃあ、このテレワークでですね、まあ、在宅勤務するにあたって、まあ、いろんなものをね、こう、まあ、会社が用意してくれるのか、はたまた、ね、いろんなものを自分で自費で用意しないといけないのか、まあ、これは企業によってちょっとまちまちなのかなというふうに思いますけれども、国税庁からですね、まあ、5月31日付でですね、まあ、新しいまあこう、まあ、税金の取り扱い、まあ、FAQ というものもね、まあ、コロナ関係のね、ことに関して、つい先週ですね、まあ、国税庁の方でまたアップされましたので、まあ、その話を少し、ご案内したいなというふうに思います。例えばですね、これ会社がですね、まあ、従業員が要はテレワークするのに必要なものを支給する場合、こういったものってどうなんでしょう、給料として税金引かないといけないんですかというような、まあ、質問がありまして、例えば、マスク、石鹸、消毒液、まあ、こういうのよく使いますよね、まあ、これは分かるんですね。あと従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機など、なかなか結構、空気清浄機までになりますと、なかなか結構、高価なものになるかなと思うんですけども、そういった購入費はどうなのか。あと、感染が疑われる場合のホテルの利用料はどうなのか。PCR 検査費用ってどうなんということがですね、まあ、今回、アップ、公表されておりますので、まあ、順番にご紹介をしたいというふうに思います。まず、マスク、石鹸、消毒液、手袋などの消耗品の購入費はどうなるんですかということなんですけども、まあ、基本ですね、これ会社が、まあ、従業員さん、ね、会社が買って従業員さんに届けるのか、従業員さんが建て替えで買って会社で生産するのか、まあ、これはまあどちらでもいいんですけども、要は業務のためにまあ使うというものについては基本的には、給料として考えなくてもいいよというのが、基本的な取り扱いです。まあ、ただ、従業員のね、まあ、家族の方も使ったりとか、あらかじめお金を渡しておいて、まあ、それをね、マスクとか石鹸とかにのために使わなかったとしても、そのお金を返してもらわなくていいよっていうようなケースになりますと、まあ、基本的には、給料として見てくださいねっていうのが、まあ、税務上の取り扱いということが今回、まあ、公式にアップをされているということなんです。まあ、同様に考えますとですね、従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費、いや、こんなん出してもらえるってなかなかこれすごい会社ですね。これ私客の立場で全部出してくれって言われたらどうしようかなって思っちゃうぐらい、結構これお金かかる話だと思うんですけども、まあ、例えばですね、もう家にもう机とかもないということで、まあ、テレワークをね、家でやってもらうために会社が出す場合というのは、まあ、基本的にはこれは業務に使うものということで、会社が従業員に貸し出すというものであれば、給料じゃなくてもね、給料として見なくてもいいですよというのが、税務上の取り扱いということになっております。まあ、逆にもうこれ従業員のものということでね、もう、まあ、上げてしまう場合ってなりますと、まあ、これやっぱりちょっと給料として見ないといけないということになろうかというふうに、思われます。あと、これ感染が疑われる場合の、ホテルの利用料とか、交通費どうなるんですかということで、これどうなんでしょう。まあ、感染が疑われる場合ということになります。まあ、自宅待機なのかなと私なんかだと思ってしまうんですけども、まあ、濃厚接触になってるかもしれないとか、そういったところで念のため、職場からは離れて、仕事をしてくださいというケースが考えられるのかなと思いますけども、まあ、こういった場合にですね、別のところで仕事をするということであれば、これもね、基本的には給料としては考えなくてもいいよというのが、今回の、取り扱いで、まあ、公表されていると というところでございます。あとこれは多分ね意外に多いのかもしれません。 PCR 検査とか室内消毒の外部への委託費用など、まあ、これですね、業務のために必要な費用というのは基本的にはもうあの給料として課税しなくてもいいということなんですけども、まあ、この PCR 検査費用となりますと、ね、あの医療関係とかになりますと、まあ、定期的にねあの毎月1回は PCR 検査全従業員に実施していますよとか、まあ、例えば、うん、まあね、この特に4月から5月にかけては奈良県でも感染された方多かったですから、そうやってね濃厚接触者の可能性があるというようなことになった場合に念のため全社員 PCR 検査を受けておこうとかいうケースもねあったと思います。まあ、そういった場合にはですね、まあ、これはもうあの、ね、検査費用なんでもうあの給料として見なくてもいいですよというのが、改めて、公表されているところです。まあ、特にこのねあの PCR 検査とか、まあ、万が一感染者が出た場合のね、まあ、清掃費用というのは、まあ、まとまったお金がかかりますけどこれはもう必要なものなのでね、まあ、特に給料として見なくていいのかなというふうにも思います。で、ここからですね、まあ、あの参考にねこれもまたあの公表されているので、まあ、あの今までねお話したことある部分も若干あるんですけども改めてということでちょっとねあのご説明とご案内しておきたいなというふうに思います。このコロナの関係でね、まあ、いろんな給付金ありますけど、まあ、非課税になるものとか課税になるものって、まあ、そもそもどうなのということもねよく聞かれるんですけど、まず非課税になるものということでね、まあ、これ去年皆さんもらわれたと思うんですけど10万円の、ね、定額給付金とかあと子育て世帯のね、まあ、これ臨時給付金なんかはもう非課税というふうになっております。まあ、あと、所得税がね、の法律で非課税とされている、まあ、細かいところいろいろあるんですけど、これ、低所得の一人親世帯への、まあ、臨時給付とか、あと、これ以外にもらっている方多いんですけど、新型コロナウイルス感染症従事者への医療金ということで、あの、医療関係でね、お仕事されている方にね、まあ、その職種によりますけれども1人5万円とかもしくは10万円とかあの医療金というのが出てるんですけどあのこれね所得税あの非課税ということでね、これも特例ということで設けられてる。まあ、あと、今日お時間もしあればお話したいんですけど、まあ、コロナウイルスのねあの感染症によって、まあ、仕事のねあの入る日数、まあ、特にあのパートアルバイトの方で日数が減って時給も減ってしまったという方について休業支援金等をねあのもらっておられるという方についてはこれはあの、まあ、雇用保険の、ねまあ、関係で、まあ、非課税というふうに、法律で決められています。あと、まあ、課税の対象となるものということで、もうねあのこれあの受付締め切ったものもありますけれども、まあ、去年あたりねあの多くの方がもらっておられる、持続化給付金あと家賃支援給付金まあ、こういうのはね、まあ事業者がもらうものになりますので、あくまでもね、あの固定費、ね、もしくは家賃の補填という意味がありますので、これはもう税務上の収入扱いになります。あと、まあ、雇用調整助成金。まあ、これはですね、要は従業員さんとかがね、あのもっと休んでもらわないと、仕事が減ってしまって、まあ、とか、もしくは休業しないといけないという場合にですね、まあ、あの給料を減らさずにもう支給をする代わりに、国からその分あの補填を申請するという場合についてですねこれもあの費用の、まあ、補填ということになりますので、税務上は課税の対象ということになります。まあ、あと、これもねもらっておられる方はね私のお客さんも等々でもあるんですけど、医療機関等における感染拡大の、ね、防止支援事業における補助金なんかもこれもあの収入扱いですよと。あと、まあ、これコロナウイルス関係でね、いろいろね、融資関係もね、利子を後から補填してくれるとか、まあ、そういった分についてもね、まあ、収入扱いになりますよというのが言われております。まあ、あと、これ、最近ね、ちょっと GoTo イートとかね、GoTo トラベルとか、ちょっと全然ね、もう、事業が進んでないんで、まあ、聞きませんけど、 これ GoTo トラベルにおけるあのクーポン券とかあのそういったあのポイントなんかもね、実はこれあの一時所得、あの保険の満期の時にね、まあ課税されるような、まあそういった扱いになるんですけども、実はこういったものってね、あの一時所得ということで収入扱いになるそうです。まあ一時所得と言いますとね、まあ以前お話ししたこと、まああるかなとは思うんですけど、あのふるさと納税のね返礼品、まあこういったものもね、あの一時所得ということで、まあ、本来あの、まあ、課税対象になりますよということなんですね。ただこのまあ一時所得というのはですね、どうでしょう、あの、まあ、50万円以上ですね、まあ、利益があるようなケースに限って、実際ね、まあ、所得税がかかってくるというようなものになるかと思いますので、あの通常ね、まあ、の若干ねこのクーポンとかでさ数千円とかいう程度かなと思いますので、まあ、なかなかこれだけでね、まあ、実際に所得税の申告をしないといけないなんていうことはね、まあまあなかなかまあ現れないのかなというふうには思います。はい、あとこのね、まああの、まあ、収入ね、あのこうなりますよということをちょっと申し上げましたけども、まあ基本的にはまあいつ収入扱いになりますかということなんですけど、まあ、原則としてはですね、まあ、こういったあの、まあ、収入ね、あのもらえますよということがまあ確定した日、まあ、それは令和、例えば3年なら令和3年ですし、まあ、令和2年なら令和2年ということになると。まあ、ただ、一部、あの、雇用関係のね、まあ、助成金とかになりますと、もう実際費用発生して、それに対する補填がね、もう決まって、ね、それに対する紐付けの、要は補助金とかになりますと、もうその経費が発生した日の、時に、まあ、収入として見なさないといけないなというね、まあ、例外的なものもありますけれども、基本的な収入が確、ね、もらえるということが確定した日の、収入扱いになるということですね。はい、で、まあ、先月もですね、ちょっとご質問いただいてですね、ちょっとあの、私も不勉強でちょっとあまりあのお話できなかったんですけど、まあ、あの、パート等のね、あの、シフトの時間が減ってしまって、収入が減った場合ってどうしたらいいのみたいなね、ご質問いただきまして、まあ、基本的にはね、まあ、会社の方でですね、その分、給料もね、何ぼか保証して、まあ、雇用調整助成金というのをね、まあ、会社の方で申請するというね、まあ、ケースが、まあ、あるんですけど、会社の方でね、そういった休業手当が、まあ、出なかった場合って、じゃあどうなるのっていうのが、ちょっとありまして、まあ、まあ、労務関係の話なのでね、まあ、私もちょっと、まあ、ちょっとまあ税金の話ではないんですけども、こういったあの新型コロナウイルスの、ねまあ、感染症の、対応するまあ休業支援金という、ねまあ、制度がありまして、まあどういった人がまあそもそもこの給付金ってもらえるんですかということなんですけど、まあ、中小企業と、ねまあ、大企業でその多少その休んだ期間がどこまで対象になるかっていうのがまあちょっと変わるということにはなっているそうなんですけども、もともと出勤を予定していたにもかかわらず、まあ、コロナの影響で、そこの事業主の方から休むように言われた。また店がね時短営業、今でもね、まあ、時短営業を、ね、されているというケースありますけれども、1日あたりの勤務時間が短くなった、まあ、半年以上働いており、コロナの影響がなければ、まあ、同じように続ける予定だったということで、やはり何らかのね、まあ、コロナ関係の影響で、仕事をする日数が短くなったというケースは、まあ、場合によってはね、これ、まあ、最高によってその期間によって1日1万1000円というのが上限ではあるんですけれども、こういった給付金の対象になるケースがあるということでございますので、ここね、まあ、厚生労働省のね、まあ、ホームページとかで、まあ、詳しくね、まあ、いろいろこう、載ってまして、まあ、今日はね、もう簡単に、まあ、こんなものがあるよという程度だけちょっとご紹介をさせていただこうかと思うんですけど、基本的にね、まあ、その、業種が、なんか限定されるのかということも、まあ、業種も限定はなく、まあ、これ会社がね、まあ仮に協力してくれなかったらどうなるのかということなんですけど、これもね、協力がなくても申請ができるそうでございます。で、この中小企業をね、まあ、お勤めの方の場合というふうになってまして、まあ、中小企業の場合ですね、まあ、原則、まあ、令和2年の10月から令和3年の4月まで に、こういったね、勤務日数が短くなったというケースになりますと、今これ受付がね、されているということで、まあ、7月末までが締め切りということだそうです。まあ、例外的にね、あの令和2年9月までの、そういった休業についてもね、まあ、いわゆるあのショッピングセンターね、あの休業等によって、とか、あとはあの週何日勤務というね、契約でちょっとその決まった労働日がね、明確にはなってるけれども、その何曜日に働くかというのははっきりしない場合、まあ、あの要はあの休日の役所のね書いてる文章をそのまま読み上げますと、労働者のね働く方の都合で休んでるわけではないんだけれども、事業主の方でまあ休ましたとはまあ言ってもらえ、事業主の都合で休んだというね認識ではないようなケース、まあ、例外的にですねこういった場合だと、令和2年9月までの勤務についても申請を受け付けるということだそうでございます。あとね、令和3年5月、先月、もしくは今月ね、こういったあの時短営業等によって休業している影響を、ね、受けている方については、9月末まで申請を受け付けるというふうなことでございます。では、じゃあ、給付金額ってじゃあそのどうなってるんですかということなんですけど、まあ、この休業前の、まあ、1日あたりの平均のまあ給料をかける8割が上限だそうです。それと1万1000円、まああの。奈良県の場合はね、まん延防止措置とかいうのはね、あのないので、まあ、4月までの、期間だと、まあ、中小企業の場合だと1万1000円。で5月、6月、まあ、7月ちょっとどうなるか分からないんですけど、この場合だと、まあ、原則の場合ですと、まあ、上限9900円になるかというふうに思います。まあ、あとこれ、この1日あたりの平均の給料の計算方法というのもねちゃんと書いてまして、休業開始月前6ヶ月のうち、まあ任意の3ヶ月、まあ好きなところでいいんですよね、任意ということなんでね、その賃金の合計額割る90ということで、まあ1日あたりの平均賃金を出して、まあそのうちの8割、まあ上限がまあ期間でて1万1000円の月もあれば9900円の月もあると、まあそういったね、条件によって、申請ができるということだそうです。まあ申請方法もですね、まあ今あの当然コロナ禍ということなので、まあ対面でというのはなかなかね難しいと思いますので、オンラインもしくは郵便で労働者の方から直接申請もできますし、事業主経由での申請も可能ということで、なっておりますので、まあね、該当する方についてはですね、まあちょっとまあやっぱりこれね、その会社の方でまあご相談いただく方がいいのかなというふうに思いますけれども、まあ何はともあれですね、まあこういったふうにね、まあ休まないといけない状況が続くというのをね、まあ一日でも早く、まあ収束、まあしてほしいなという、まあ私の個人の願いでありますので、まだね、まああの、もうしばらく、まあいろんな意味で我慢が必要なのかもしれませんけれども、まあ、ここはですね、まあいろいろね、もうあの、もうこれ以上我慢しても仕方がないんじゃないかとか、まあいろいろね、まあ、意見もあるかと思うんですけども、まあもうしばらくの辛抱かなというふうに私個人的には、思いますので、まあ早くね、感染者数も収まってね、まあ入院のね、あの設備等のね、あの使用率も下がって、もう一日も早く平穏な日々を迎えることができればというふうに思っております。はい。本日もですね、メッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。まず、1つ目です。ラジオネーム、タクタクさん。ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。テレワークは去年から始まったばかりで、お金関係についてはわからないことが多かったので勉強になりました。先生はテレワークの経験はありますか？ということで、まあ、私の場合ですね、まあ、ちょっと冒頭申し上げたんですけど、ね、自分自身がね、まあ、事業主という立場になりますので、まあ、ね、うち、事務所のね、まあ、スタッフをみんな休んでもらって、自分一人が事務所に行ってるなんていうことはね、まあ、何度か、まあ、ありますけれども、私自身じゃあテレワークをやったという経験がね、正直、まあ、ないと言った方がいいかもしれませんね。まあ、こういうことを言うとね、もうお前もテレワークしろって、もうお叱りを受けそうなんですけれども、まあ、ただですね、 まあ、職員についてはですね、やはりこう家から出にくい状況にある人についてはですね、ちょうど1年前の時期ですとね、パソコン等をね、一旦もう自宅で、事務所のパソコン一旦自宅に運んで、まあ通信回線を使ってね、まあ仕事をしてもらったなんてことはね、まあありました。あと、我々の業界ですとね、どうしてもこう、打ち合わせというのもね、まああるんですけれども、まあ実際に対面ばかりではなくね、こう、ウェブカメラをね、ウェブ会議システムですね、そういったものを使っての打ち合わせというのも、まあ正直、まあ増えておりまして、まあ、セミナーとか研修会というのはね、もうほぼ、もうウェブ会議システムを使っての研修ということになりまして、もう本当に、オンライン上ですね、で受けるということがもう当たり前になってきたという日常でございます。続きまして、アヒルの行勢さん、ありがとうございます。先生、インスタグラム始められたんですか？私はまだしてません。アプリが必要なんですよね。番組終わったらダウンロードします。どんなものか楽しみですということで、ぜひですね、ダウンロードしていただいて、奈良ドット FM、ね、もありますので、ちょっと探していただいてですね、フォロワーになっていただけると、私がちょっとね、喋った動画もアップされておりますので、まだ見ていただいてですね、ちょっとね、ぎこちないかなとも自分では思うんですけど、また、ご意見といただけたら嬉しいな、というふうに思います。続きまして、ラジオネーム、はるちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。今日は蒸し暑いですね。友達で正社員で働いている人が、この期間に、テレワークになっています。いろいろとテレワークできる環境を整えないといけないので、費用がかかって辛いそうです。テレワークのための余分な費用はどこかで負担してもらいたいです、ということで、これお勧めの会社あれですかね、全然費用を出してもらってないということなんでしょうかね。まあ、どこまでね、費用かかっているかというのが問題なんでしょうけども、まあおそらく、まあ、通信関係、まあ、Wi-Fi の費用とかね、まあ、もしくはパソコン代とかひょっとしたらかかってるかもしれないので、まあ、この辺はですね、私もね、まあ、こう事業をやってる立場としてはやっぱり事務所でなんとか出してあげたいなというふうには思うところでございます。続きまして、ラジオネームフローちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。今日もたくさん勉強させていただきました。いろんな制度があるんですね。もうしばらくの辛抱、終わりがないように感じるのは一番辛いですね。先生もご自愛ください、ということでありがとうございます。終わりがね、朝が来ない夜はないというね、ふうに私も思うんですけども、いつかね、長いトンネルを必ず抜ける時が来るかと思います。あるね、医療関係のお仕事されている方のお話を聞きますと、ひょっとしたらね、まだワクチンがね、まだそこまで皆さん打ってないので、第5波まではあるかもしれませんけど、もうそれで今年あったとしても、第5波でもう収まるんじゃないかなということで言っておられるので、私としてはね、そういったお話聞かせてもらって、もうちょっとだなというふうに、思っているところでございます。はい、本日もですね、もうちょっと駆け足になってしまいましたけれども、もうあっという間の30分でございました。6月はですね、第5火曜日というのが、6月の29日、これ MC 勢ぞろいでね、いつも放送しておりますけれども、今回もですね、第5週、放送予定しておりますので、そちらの方もお楽しみにしていただければというふうに思います。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場となります。本日も最後までご清聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。